我々の信仰における復活とは、イエスの復活である。このことは決して忘れられてはならない。このイエスの復活であるというところに、棒点が振ってあるんです。イエスの。それはどういうことかというと、復活者をキリストと呼んでも一向に差し支えないが、かつて歴史の中に生き、十字架に死んだイエスの事件を忘れたところで、キリスト、かっこつきですね、キリストに様々な神学的デコレーションをつけて、イエスを覆い隠すのは復活信仰ではないであろう。つまり、イエスの復活が大事で、キリストの復活っていうふうに考えてはよくないという表現ですね。これは、やはり、キリスト教会の歴史を、の反省があります。私たちは、この説教の後でまた、使徒信条を唱えるわけですが、使徒信条で、私が一つ、足りないな、というふうに思う、あるいは、気にかかるのは、イエスが、乙女マリアより生まれ、その次は、もういきなり、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け十字架につけた。生まれてすぐに十字架、間がない。実はその間のこともとっても大事です。今のこの言葉は、先ほど引用した言葉は、神奈川県で移住労働者と連帯する全国ネットワーク代表を務めていらっしゃる渡辺秀俊牧師の言葉なんです。この先生も私は北海道時代一緒に放送伝道の仕事をした懐かしい先生なんですが、外国人の労働者の問題を取り組んでいるときですね、いろんな問題を感じて、具体的に言うと、そういうとても苦しめられたり、痛めつけられたり、差別されたりしている人たちの中、一緒に入っているときに、そこに復活のイエスの幻といいますか、影を見るんだということを彼は書いてらっしゃるんですが、イエスの復活をキリストの復活にするっていうことの、その単なる言葉の違いじゃなくてですね、とても大事なことは、キリストの復活っていうのは、神様の復活っていうふうな意味。イエス様は神の子なのだから、殺されたって死ぬことはない。不死鳥のようにヒュッとまた生き返るんだ。だからスーパーマンなんだ。このキリストこそが全て正しくてですね、他の宗教は間違ってるっていう、そういう傲慢な歴史をキリスト教会が踏んできました。だけど、やはり、いろいろ振り返ってみるときに、イエスが生まれてすぐに十字架につくために死なれたんじゃなくて、ガリラヤで生きていろいろなことをなさって語られた、そのことにもとっても大事な意味がある。十字架と復活と同じぐらい大事な意味がある。その意味がわかる、あるいは知らせるためにイエスの復活があるということですね。キリストの復活って言いますか、金ピカのイエス様っていうのを私はイエス偶像教というふうに呼ぶんです。イエス様が神様だからもう何でもご無理ごもっとも、海の上でも歩くし、殺されたって死にゃしない。そのイエス様についている我々だから、いつも正しくてって、だんだんだんだん自分たちは傲慢になる。そして信じてない人を、あるいはクリスチャン以外の人を無意識に見下げるっていう、そういう癖が長い間ついてきたんじゃないかというふうに思うんですね。そうじゃなくて、イエスの復活っていうのは、イエスがどのように生きられて、そして何を目指しておられたかっていうことが、私たちの中に生き返ってくる。それがなければ、本当の意味で復活を信じるっていうことにはならないっていうことなんですね。今朝のテキストは、ヨハネによる福音書の21章の1節から14節までなんですが、20章のところでは、エルサレムにおけるイエスの権限って言いますか、イエスが、復活のイエスが現れた物語。そして、21章は、今度はガリラヤで、っていうね、ガリラヤでイエスが現れた物語っていうふうになってるんです。ここでは十二弟子の中で7人だけが挙げられているのですけれども、その 死人にイエスが現れて、そしてルカによる福音書の5章ではやはりイエス様にの言葉に従って網を下ろしたら、それ全然取れなかったのがたくさんの魚が取れて、そしてそれでペトロがイエスに従ったっていう、そういう物語なんですが、ヨハネによる福音書ではイエスの復活の後に続く物語として、この魚がたくさん取れたっていう、そういう物語につながってるんですね。ここで153匹もの大きな魚でいっぱいだったっていうね、この中途半端な数字って何だろうというのは、これはやはりその書いた著者に聞くしかないのですが、まあ当時の地中海にいた魚の種類だろうと。そしてその魚を取るっていうことは人を砂取るっていうこと。だから全人類をっていう、そういう意味を象徴しているだろうと。そして二つのイエスが弟子たちを宣教に使わすっていう時にね、それの、まあ、象徴的な物語。だから人を砂取って、すべての人を砂取りなさい。っていう、そういう意味です。そして、しかも網は破れていなかった。そういう宣教の技は決して虚しくはないっていうことを象徴しているわけですね。私は今朝特に12節以下、イエスはさあ来て朝の食事をしなさいと言われた。弟子たちは誰もあなたはどなたですかと問いただそうとはしなかった。主であることを知っていたからである。ここでイエスが弟子たちに、さあ食事をしなさいっていうふうに言われた。しかも弟子たちは徹夜で漁をしたのに一匹も取れないで、イエス様の言葉に従ってしたら153匹、とにかく大変な大量だった。そして岸に上がってみたら、ちゃんと火を起こしてあったと。パンも置いてあった。何かいかにも直接は書いてないんですが、イエス様が準備していてくださったというふうに取れなくもない書き方ですね。そしてイエスが弟子たちにさあ食事をしなさいというふうに言われて、その時に弟子たちはもう誰もどなたですかと聞く者はいなかった。復活のイエスだということが分かったっていうね、これがとても大事なことを象徴しているような気がするんです。その後、イエスは来てパンを取って弟子たちに与えられる。魚も同じようにされる。これが聖餐式、主の晩餐です。ですから、これは礼拝を象徴している。毎週行うんですね。その礼拝っていうのは、私たちはしょっちゅう礼拝に行こう、行くっていうふうに考えるけれども、これは行くっていうんじゃなくて、帰るっていう、方が正しいのではないかっていうのを、例のハレサク神父がそう言っています。私たちはよくミサに行こうって言うけども、私は帰るところだと。ミサこそ我が家、我がふるさと。私たちキリストの家族には他に帰るべき家はありません。礼拝が私たちの我が家、ふるさと。そしてそこにおられるイエスが、ちゃんと用意して待ってていてくれて、誰も拒まない。さあ、おいで、そしてさあ、一緒に食べよう、飲もう、というふうにおっしゃって招いてくださる。そして、疲れた人はそこで癒され、失敗した人は大丈夫だよって励まされ、力をつけて、さあ、もう一回行こうよ、っていうふうに送り出してくださるところ。の礼拝は、行くところじゃなくて帰るところ。そして礼拝に参加したことによってですね、私たちが本当はどこにいるのかっていうことをしっかり確かめる。私たちの本当のふるさと、天のふるさとのひな形がここにある。私たちはそこに向かっていつも生きてるんだっていうことを確認して、そうして、また一週間の歩みに出発する。それがイエスの、さあ来て朝の食事をしなさいっていうことの意味じゃないでしょうか。今日も私たちはそういう意味でですね、イエス様に、さあ、来て、一緒に食事をしようよ。全部、そのままでいい、何もかも。さあ、くつろいで、ふるさとに帰って、安心して、生まれたまんまの私になって、イエスと一緒に食事をして、 もう一度作り変えられて出かける。それが礼拝なんだと。今日も私たちはそのような復活のキリストに招かれて、そして今この礼拝にいるのだということを思い起こしたいですね。ハレサフ神父はこうも言ってます。結局すべての罪を我が身に迎え入れる十字架こそが人類に対するイエスの究極のもてなしなのである。イエスがしょっちゅう宴会の例えをされて、そして招かれる、もてなされる。だから私たちの主はもてなしてくださる主なんだ。さあだから帰っておいでっていうふうにして、そして元気をつけてねっていう、それが礼拝なんだということですね。それはすなわち神が私たちを歓待しているということなのだ。その歓待の記念である聖体祭儀においている聖体配慮とは、つまり聖餐式のことですが、まさに神の無条件なるもてなしの目に見える印なのである。今日も私たちは究極のふるさとに帰ってきました。だからもう一度元気になって出かけたいというふうに思います。祈りましょう。聖なる神様、今日も私たちをあなたの食卓にお招きくださってありがとうございました。私たちはあなたに作られ、そしてあなたに使わされて生かされています。みんな違います。賜物も違います。しかしあなたはそれぞれに大事な意味と目的をお与えくださいました。今日も復活のイエスと一緒にあなたの懐に行こうことができ、そして一切を癒されて、また新しい歩みを始めることができますことを心から感謝をいたします。どうぞ思い上がることなく、また一人で落ち込みすぎることなく、あなたが私たちをお招きくださったその御旨に従って、またこの週も人々に仕えていくことができるように、どうぞお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。